ira ka no nami to kumo no nami kasa nanu nami no naka atsura o Sonnao shou no hitonin gotto。
さあ、連休中ですが、今日も生放送でお届けしてまいります。そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、恋のぼりですね、その歌。
そうですね。
いいですね。ずいぶんこうね、リズミカルな感じで歌ってくれましたね。なんかスキップしたくなる感じ。
もう癖が強くですね、いつも歌わせていただきますのでね。
強いですね。
もう原曲がなんかわからないってね、必ず家族にですね、ダメ出しをいただきます。何の歌かわからなかったってこうね、言うんですけども。
この曲は何って。
そうそうそう。
いや、
全然わからなかったとかね、まあ。元歌すらがわからなかったとかね。
あ、
癖が強いんじゃない
の、ね、エコーが、あれですかね。響き塩梅ですかね。
どうも、臭く節をつけるところにね、直将らしさをちょっと醸し出したところがね、深いところなんでしょうね。
あ、そこがお嬢様らしさなんですね。
いやいやいや、なんかお風呂でね、
はい、
こうなんかエコーを聞きながら、
うん、
なんかこう、フルフルって振るとね、
はい、
うまく聞こえるのかななんてね、
はいはいはい、
思いながら。
今そんな感じですよね。
なんかこう、ちょっといっぱい気分でうなるみたいな。
はいはい、
そんなところが自分なりに心地がいいんでしょうな。
そうですね。和尚様、今日はほら、大型連休中ということですが、
ですね、
ね、いつもほら、お聞きできない、お仕事中で聞けない方もツイキャス、放送聞いてくれてるようで、
ね、私もね、律儀なもんでさんな。
そうですよ、朝とさんがおはようございます
って。おはようございます。
あの子風邪気味だそうですよ。あ
ら、誰が？
朝とさん心配ですね。
今日もね、ちょっとね、寒いですね。
うん、寒かった。
まさね、お日様がね照ってたんですけどもね、
うん、
急に曇ってきまして雨降ってきましたけど、さっきまで気球飛んでましたけどね。
そうそうそうそう、ご住職のお寺さんのすぐそばですよね。
ゴーって聞こえるんですけどもね、
うん、
もうどっか行っちゃいましたね、気球もね、寒さに、うん、風邪ひいたんじゃないですかね。
ああ、やっぱ雨だと、熱気球飛ばないんですよね、危ないのでね。
やっぱ危ないですからね。
そうそうそう、
空飛んでますからね。
うん、
したら大変ですからね。気をつけて、
気をつけて、
じゃあ気をつけてね、
うん、
運行してもらえれば、
そうですね、
事故のないようにということでございましてね。
で、お話題に入る前にね、池ちゃんがオープニングで和尚様が歌った鯉のぼりを聞いて、うん、学校で教えないのか鯉のぼりっていう質問が来てますけどね。鯉のぼりと聞くと私、屋根より高いの方浮かんじゃってね、最初は。
いや、でもね、このね、まあ屋根より高いもありますけども、ね、
はい、
やっぱこの歌詞が素晴らしいですね。イラカの波と雲の波なんで、
かっこいい、
重なる波の中空にっていう、こういうこの歌詞がね、こう噛み締めるとですね、深いなって。子供の頃なんかね、
うん、
何にもそんなことを考えて歌ったわけじゃないんですよ。
はいはいはい、
ね、ただね、ひらがなで書いてあったね、音楽のね、音符とともに楽譜がありましてね、そして歌詞がついててと、ただその通り歌ってて、一体子供の時これ一体どういう意味なのかな、誰も意識してね歌ってない、ただその通り歌ったと、大きい声で元気よく歌ったというのがね、あれなんですけども、どうも、
はいはい、
ところがやっぱりこうちょっと年を経てね、大人になってきますとですね、ある時ふっとその歌詞が読み入った時にね、あれ、これってどういうことを言ってるんだろうなんてこう思うとね、またちょっとね、深いところに落ちていくわけでございますけどもね。
いや、深いところに行きますね。
ねえ、イラカの波っていうのは要は瓦の波ですよね。
はい、
イラカっていうのは瓦ですからね。イラカの波っていうのはきっと屋根のね、こう波なんでしょ。
そうですね、
で、雲の波っていうのは上の方のね、雲がこう、なんかね、こう筋状の雲があるとね、なんかこう波に見えるんでしょうね。
そうか、
鯉が泳ぐところは水なんでね、やっぱ波のあるところというところに、そのね、上の方の水じゃなくてね、上の方を見たらその波があって、そこにこう鯉のぼりがその波の中にこう泳いでる姿、ね、重なる波の中空っていうちょうど中間あたりをね、
はい、
ね、泳いでるんでしょうけど、ね、
いやいいな、
そんなことをこう考えると、ほら、やっぱりなぜね、この年を経るとこの歌詞を噛み締めたくなるのかっていうと、
うん、
私たちもこの人生の波というものに対してですね、
はい、
翻弄されてきたという経験がありますから。
お
ー、だから何事こう波に例えたいんでしょうな。
うんうんうん、
うんうん、まあ、アップダウンっていうかね、
アップダウン、
まあ、ジェットコースターみたいなもんでですね、うん、登ったらもう下がるっていう、もう下がったら登るみたいなね、そういうの繰り返しの中で、やっぱり人生っていうのは波に例えられますんでね、うん、ね、そうすると、いやいやいや、その雲の波じゃない、田舎の波じゃない、その、はい、生きてきたその波に翻弄されてきたこう自分をこうふと見つめ返すと、波と聞いただけでなんとなくこう心につぶつぶとこうね、こう染みるっていうかね、波っていうとそんなこう感じするのかな。でそういうのをこうちょっとしたこう情景の中で波があるのかなっていうと、ほら、まあここら辺はですね、梅城じゃないのでほとんどがね、あのトタン屋根ですから、
トタン屋根です。そうですよ ね、 ほぼほぼね、
今なんか屋根の形状はもう真っ平らになってますからね、雪下ろさなくてもいいようなもう屋根の形状だって、トタンすら見えませんけども、
そうなんですよ、なんか太陽光パネルがあったりとかね、
そうそうそう、うん、ね、海沿いだとほら結構ね、あの、
そうそう、
飛ばないようにとか、うん、錆びないようにとかね、瓦、ね、ありますけども、うん、ああいう波、
うん、
こう見た時にね、うん、やっぱ人生の何かこう、なんていうかな、こう重なるっていうかね、
うん、
なんかすごいこう深いその歌詞ですよね。
はいはい、
ね、田舎の波という、こう、屋根にも波があったんだ、みたいな。ああ、上見たら雲もね、いろんな形に変えてね、あ、これも波なんだね。
はい、
そこの真ん中をね、鯉がね、泳いでるんだと。
あ、
じゃあ、この鯉ってね、うん、どうやって泳いでいくんだろうかな、なんてところにですね、
うんうん、
その自分の真心の行く末をね、こう重ねていく、その、なんか大人の目線みたいな。
あー、すごいなー。聞いてくれてるミキさんがね、うん、おはようございます。私も子供の頃、意味もわからないまま歌ってましたって、うん、子供のね、
うん、
あの、言葉の響きが好きで、
うん、
で、今や人生の波に翻弄されっぱなしですが、なんとか生きておりますって。
そうそうそう。
頑張ってる。
だから、その人生の波を見た時に、ふっとね、その、なんていうかな、理屈じゃなくてね、
うん、
波ってこう聞いただけでね、
うん、
はあ、私もね、人生のね、波をね、乗り越えてきたよねって、こう、感傷的になるとき、
はいはい、
少しずつ人は時を経て年を取ってんでしょうな。
そうですね。ほら、池ちゃんなんか波の人生があって、波をかけてらっしゃいますね。
いやいやね、ね、うん、波以下ですから、私の。
いやいや、そんなことないですよ。そしてね、遠方から聞いてくれてるユータンさんが、こっちはプレート状の屋根なので、あ、そっか、エラカ模様ないか。どちらかというと、太陽電池の波をって感じかなっていうね。
あ、
そっか。
すごいですね。今もほら、やっぱり、その、場面がですね、うん、あの、時代にとって変わってますのでね、うん、なかなかやっぱりその当時の、そのね、状況をこう、うん、こう頭に描くっていうと、やっぱりこういうね、こう古風じゃないですけども、こう深い歌詞の中でね、
うん、
古をまた感じるというところなんでしょう ね、
そうなんですよね。
昔はこうだったよね、なんてね。
うん。
うん。そんなこと言っとってるね。まあ、孫のね、
うん、
やっぱりこう、行く末をということで、うん、うちの孫もですね、なんと、
なんと、
あと今月末になりますとですね、
うん、
1歳になります。
わあ、おめでとうございます。それはそれはもう大きくなってね。
少しずつ少しずつね、なんかね、やっぱりこう、うん、こう今もう少しでね、うん、こう歩くかなってとこまで来てますけども、
うん、
こう1年の間のこの成長が濃くてね。
はいはい。
なんかすごいな、なんて。
そうでしょう。
で、
う
ん、自分の子供の時はね、うん、ほとんど見れなかったっていう。
あ、
だから見る余裕もなかったっていうね。
はいはいはい、はい。
なんか、育てるのか毎日バタバタしてるのかでね、なんか自分の子供がどうなってるのかなって全然思えなかったってね。
うん、ああ、じゃあやっぱり、お孫ちゃんと子供さんのこう見え方が違うわけで。
やっぱりちょっと孫を見るっていうのはね、ちょっと余裕、
うん、
余裕っていうか、まあ親じゃないので。
うん、
ね、親はまあ責任があって、ね、教育するっていうのはありますけども、うんうん、まあ、じじいなんかね、ただ見ててのとベロベロしてればいいんじゃないかなって。
いやいや、ほら、池ちゃんから、おじいちゃんっていうね、
そうそうそうそう、
コメントが来まして、おじいちゃん、
まあ、そういうフレーズを聞くとね、またちょっとこう、ガクンとこうね、年を取るのかな。
いや、それ喜びじゃないですか。
というところとね、
そうそう、
いやいや、まだまだという、そのね、うん、気持ちの葛藤がね、そこにあるんですけどもね、
うん、
そうそう、もう、うちの娘なんかね、
うん、
じじいがね、抱っこしてね、もうペロペロするとですね、うん、もうろくずに嫌な顔しますから。
なんか拭いたりしてね。
でもその露骨に嫌な顔が見たくてまたやるっていうね。なんてじじいなんだなんてね、ちょっと思ってますけども。
娘にやんかがられないように、お嬢様。
いや、かなりやんかがられてると思いますけどもね。いや、それがこう、こうちょっとなんか家族にもだんだんにもうやんかがられるんじゃないかなと思いましてね。いやいや、ね、そんなね、うん、あの変な知事になってますけども、
いやそんなことないですよ、うん、
でも1年間でね、うん、成長するんですよ。
そうやっぱりお子さんの成長は早く感じますよね。
少しずつ大きくなってるし、少しずつこうなんていうかね、こう運動能力がね備わってる、
うんうんうん、
少しずつ知恵がついてる、
うん、
いやこれはすごいですね。
そうでしょう、
この1年、
うんうん、
で自分の今度は1年考えるとだんだんに衰えてきてるなっていう、ね、ほらたまに足が病んだりしたりですよ ね
先週まだひどかったですけど、痛みになった、
まあ、なんとかね、まあまあ、なんとかね、うん、あれなんですけど、まあ、100% じゃないですね、やっぱりね、うん、少しずつ病むとどうしてもこう、うん、治りが 90% ぐらいになりますからね、これをもうあとは慈愛していくしかないんでしょうけども、うん、というで子どもたちなんかそんなこうそんなリスクなんか全然考えてないままどんどん成長していくのは素晴らしいですね。
そうですね、
もう私たちなんかもうリスクばっかり考えちゃってね、
リスクばっかり
そうそう、もうリスク管理もできないのでリスクばっかり考えてるんですけどもね、そしてだそれでも足りなくて、それでも心配事が足りなくてどっか足痛むとか、ほら、うん、ね、なんか怪我するだとかそんなことしてるんでしょうな。
うん、
で口癖はもういやめんどくさいなとかね、
あ、
そういうことを言い出すとね、うん、もうだいぶ言ってんじゃないかなと。
いやいやいやいやいや、でもほら孫の話題で言うとね、美希さんも、うん、孫は無責任に可愛がることができるから楽しいですって、
そうそうそう、
息子には甘やかすなって怒られますが、やっぱりそういう感じですよね、きっとお嬢様。
でも娘に言われますね、そのね、うん、もうすぐね、ちょっと抱っこさせてくれ、今、ね、はい、言ってね、うん、もう大体10秒で飽きますからね、すぐ返します。もうなんかね、
早くないですか、
もうお腹いっぱいみたいなね。
もう早いですよ。
もうそうそう、もう別のことすぐ考えてますからね。
うん、
もうすぐ返して、飽きやすい性格みたいなね。
だって、それこそ子供の日で、鯉のぼりとか、ちまきとかも、ばっちり準備してるんじゃないですか、明日。
いや、そう、わかりません。そんなことは、親に任せてますんで。
そうですか。
私、そんなこと考えられません。
なんでフルフルしてるんですか、頭を。お嬢様。
大体、こう、じいちゃんがやってくれるんでしょうけどもね。いや、ほとんど考えてませんね。そんなこと考える余裕がないんですね。
でも、あの、ツイキャスのコメントで、ゆうたさんが、最近、ちまきってあんまりね、こう、うん、なかなか食べる気がない。
そうですね、ささまきが食いますけど、
ね。ささまきね、ささまきね、こう、豆な母さん作ってくれるんですよね、私もね。ね、
豆のこう、きな粉でもつけて、こうって食べるとですね、たまにいいんですけどね、うん、まあ、いやああいうのもなかなか見なくなりましたね、
うん、
たまにあの食べるとね、ああ珍しいなーなんてね、うん、美味しいなーなんてね、うん、こう食べますけども、
そうそう、
なんかだんだんにあのそういうこう昔のこう文化みたいなものがね、うん、こう少なくなっているのも、
うん、
なんとなくこう人子がいないその現象の一つなのかもしれませんけどもね。
そうですね、
人がいないってことは結局一人当たりの負担が多くなるってことでしょうからね、うん、何事ね。
そうですね、うん、
するとあれもこれもやらなきゃいけないっていうとなかなか人生限界がありますからね、
うん、でも子供少なくなってくるとやっぱりすごい面子があるっていうか、うん、そういう感じなんだべねって、うん、
よくね、私もね、うん、今孫の姿見てね、
うん、
よくお母ちゃんとね5人の子供育てたもんだななんてね、もう思うとですね、うん、もうなりふり構わないでね、もう言ってたような時間なんかもうあっという間に過ぎたような気がしますよ。
そうでしょう、そうでしょう。
私覚えてるのはね、
うん、
4番目が生まれる時にね、
うん、
私、うん、3人の子供を抱えてね、
うん、
朝寝てたのをね今でも思い出しますね。
あ、
両手に3人の頭があるんですけどね、
かわいい。
そしたらお母ちゃんからね、2名生まれましたってね、電話が来たのがね、うんうん、まあ、本当あれは印象的でしたね。
そうですね、もう忘れない記憶ですね、それは。
そうですかって言
ってながら、
それだったらよしとかって、結局2名もできちゃいましたけどね。
ね、いや
ー、ね、いやでもなんかすくすく育ってる姿を見てね、
うん、
まあ、そこからまた私たちもこう、エネルギーを得ながらと。
そうです
ね、その時に私もあの、鯉のぼりね、昔いっぱい立てましたけども、
うん、
きっとそれはね、あの、鯉というのはほら、滝登りってありますから。
ああ、はい。
ね、鯉を滝登っていくっていうか、やっぱり登っていくという、そこになんかこう、縁起物なんでしょうな、鯉っていうのはな。だから、あの、健康ですくすくと、上に登って育っていきますようにということで、うん、きっと鯉のぼりがあるんでしょうね。
うわー、いい。 言葉。
だからみんなうちも、ご縁の皆様方のね、お子さん方たちもね、ずーっと登っていってね、すくすくと育ち殺すことを、ね、いつもこう祈ってるわけでございまして、
そうですね、
そして手を合わせてるわけでございましてね、そんな恋の気持ちもちょっと考えながら、
恋の気持ちですか、
そうそうそう、恋の気持ちも考えながら、
はい、
今日の話終わりたいかな。恋のぼり、恋の願いは上の空、そんな和尚の一人ごと。
上の空ですね。
そうそう、もっと上の空にあるんですね。
そう、素敵ですね。
まあそんなところ
で、ね、はい、そんな和尚の一人ごとは横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にご出演いただいております。和尚さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。